はい、こんにちは、山崎です。今日はですね、熊野古道合宿の、学びについてお話をしたいと思います。結構、いい学びやったなと思うのと、メンバーの人たちにとってもこういろんな気づきがあった合宿になったなと思うんで、皆さんにもこうどんな、学びになったかっていうのをシェアしたいと思います。まず熊野古道っていうのも、何キロかあるこう山道やったんですね。で、山を登るっていうことなんですけど、基本、僕はその山の厳しさをちょっと知ってるんで、その、装備、服装ですね、服装の装備をある程度僕はちゃんとしていきました。で、結構みんないい加減でその山を舐めてたっていうかね。で、雨も途中で降ったんですね。で、山厳しいよっていう話をしてたんで、雨降る前に、何人か事前の準備をしてなかった人は、レインコートを買って、山に登りました。で、実際歩き始めてみると、めちゃくちゃ雨降ったんですね。かなりきつい雨が降ったんですけど、ほんまにもし、レインコートを着てなかったら大変なことになってたと。ワンピースで着てた人もいましたからね。で、それは着替えた方がいいよと、言って、なんとか着替えて、山に登ってよかったなと、いうのが、一つありました。で、だから自然という厳しさを舐めるなと。僕たちが普通に、その、いつもの格好で行くと、体力のだいぶある人はいいんやけれども、そうじゃない人はちゃんと準備しておかないとえらいことになるよっていうのが、一つ学びやったと思います。彼らにとってね。僕は、事前準備をしてたので、特に、想定の範囲内、でしたね。で、あとは、チームのみんなで登ったんですけど、僕が最初先頭に行って歩いてたんですけど、結構坂がきついんで、はあはあ、ぜいぜいこう言いながらこう歩いてたんですね。でも後ろを見ると若い男の子たち、若い男の連中たちは息もそんな切らさんとスイスイ登ってるとっていう姿を見て、僕がリーダーとしてみんなを引っ張っていくのではなくって、彼らにリーダーになってもらって、僕は僕よりもしんどそうな人のちょっとサポートに回ろうと。本当は僕がリーダーとして前に行くっていうことをやってもよかったんですけど、僕よりも若い男の子たちの方が余裕があったので、彼らに、先頭を行ってもらって、僕はちょっとしんどそうな人の後ろにつきました。で、これチームとしてよかったなと思うのが、体力的に楽な人と、やっぱ体力的にきつい人に分かれたんですね。で、楽な人は、その前に個人の限界に挑むっていうことが、その山道を登るその挑戦の一つやと思うんですね。なので、早く行ける人は自分の能力をこう精一杯発揮して早く山に登るっていうことも大きな目的の一つであって、素晴らしいことやと思うんですね。ただ絶対的なそのスピードじゃなくて、おのおののベストを尽くすっていうことも大事だと思うんで、僕よりもちょっと体力がなさそうな、ちょっとはあはあぜいぜいが僕よりも強い人の横について、一緒にこうサポートしながら歩いたんですね。でもそのサポートされた側の人も、おのおのの限界を超えるチャレンジをしたと。自分誰かに押してもらったりとかおぶってもらったりとか、そういうことじゃなくって、自分自身の足で歩いたと。で、その横についてですね、例えばちょっとカバン持ってあげたりとか、休んでいいよ、焦らんでいいよっていう声をかけてあげたりとか、そうすることで体力のきつい人も、自分がこう劣等感を持って、あ、もう私は遅いからめちゃくちゃ急がないとっていう、そういう気が焦ると余計にハーハーぜいぜい言ってしまうと思うんで、前に行く男の人とは別に後ろで支える、男の子たちもおったと。で、カバン持ってあげて、自分はカバン2個持ってるけれども、その女の子たちをこうサポートしてたと。こういう感じでですね、前に行くやつと、 おのおののベストを尽くそうと頑張ってるやつと、それをサポートするやつと、これがなんか一体化してですね、みんながベスト尽くした感じがあって、すごい一体感が出たなというのが、いい体験でした。この熊野古道を登るっていうね、いい体験でした。それとは別にですね、せっかくのこの合宿に来たんやから、いつものこの軽い会話ではなくって、なんか各々に感じる違和感、例えばメンバーに感じる違和感とかについて、結構深めに話し合ったんですね。例えば、なんか今言ってることはなんか意味がわからないとか、何かその、マウンティングしてるように感じるとか、自分をすごいと見せるようななんか言い方をされて気分が悪いとか、そういうことをいつもの会話の中であれば自分が違和感として感じてるだけで相手に直接なかなか言えないですよね、そういう言いにくいことって。でもこの合宿やから、僕がいるからっていうのもあって、みんな各々が自分が相手に感じたことを素直にぶつけ合えたんですね。なんか偉そうに物言われてる気がするとか、全然こうなんか言葉ではやりますとか言ってるけれども、実際の行動に移ってないからあなたからはやる気を感じないとか、そういうこともですね、お互いがこう自分の心の内を相手にさらけ出して、そういうなんか弱いところを突かれると普通人って苦しくなるんやけれども、それも受け入れて、自分の至らないところは改善して、で心地いい、でも素直に言える、そういう関係をこう目指せたんですね。で僕や僕の周りの連中は基本旅行っていうのが基本嫌いな人たちが多くて、であんまりこう涙を流して感動するとかそういうのも結構冷めた人たちが多いんですけど、僕もそうでね、僕もあんまりこう涙流してわーみたいなのはどっちかというと嫌いなんですけど、やっぱりそこで出た自然なこの涙っていうんですかね、何人か泣いてたんですよね。そのどういうのかな、溢れる思いみたいなものをこう人に汲み取ってもらえた瞬間とかね、なんかそういうのを一体感を味わえて、僕自身もなんかジーンと来たね、なかなかこのジーンと来るようなことはないんですけど、人がこう正直に素直にむき出しでこう語り合って、かつその自分の弱いところを受け入れて、相手の弱いところも受け入れて、一緒になんかより良くなっていこうよっていう感じでね、話し合えたことがなんかすごくいい学びやったなと思いました。なかなかこの本当はね、日常でその違和感、抱えた違和感っていうのをその場で取り除くっていうことをしたいんですけど、日常でなかなかそこまで突っ込んで、しかも受け入れてくれて、なんかお互いとことん話し合ってみたいなことってなかなかできないんで、たまにはこういう合宿でやるのがいいかなと思ったんですけど、まあこれを聞いてくださってる方もですね、そのもっと生きやすくなるためにできるだけこう本音で語る習慣っていうのをつけてほしいなと思うのと、自分の弱さを受け入れて、相手の至らなさとか相手のなんかおかしなところも受け入れて、お互いにこうより良くなっていくような関係っていうのを目指せる仲間をぜひ見つけてほしいなと思うんですね。まあなかなか日常ではそういう機会がないかもしれないけれども、せっかくそういう旅行に行ったんやから、ただ遊んでわーあなんかどこどこに行って楽しかったねっていうなんかその記念というか、行った記念だけを味わうんじゃなくって、そういうところに行った時には自分のこの本心をさらけ出してむき出しでこう関わるっていうこともぜひ体験してほしいなと思いました。では、この音声は以上となります。ありがとうございました。